皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はこれからの街づくりです。いよいよですね、もう本当に世の中も極まってきちゃったんでですね、今ちょうど財政がお金を出してます、ばらまいてますが、これが国がばらまく金の最後だというふうにご理解いただいてよろしいと思うんですね。今回は本当にその巻き方も非常に悪いですから、工事が全然できないとか、入札が不調だとか、設計図が間に合わないとかですね、ちぐはなことがだいぶ起こってますが、いずれにしろ金ばらまくのはこの政権が最後だと思うんですよね。日本ももうばらまく金はないということだと思うんです。そうするとこの街づくりとかですね、それは、観光とか農業、それから工場立地全部含めてのことですけども、やっぱりその行政の金に頼る街づくりというのはもうこれ限界なんじゃないんでしょうかね。今までやっぱり2系統あったと思うんですよね。自前で自力でやってる人たちと、あるいはその行政の予算を使ってやってる人たちと2系統あって、で、この2系統が本来はですね、上手に噛み合わさっていくと、相乗効果で1たす1が3になるようにいくんですが、とかくここがですね、分かれていまして、自力は自力、で、金巻く方は金巻く方で、全然その間がないというような感じがあったと思うんですね。例えば農業なんかもですね、新規就労したい人はいるんだけども、地元がなかなか了解ないから、新しいその農地も借りられないし、あるいは農業者になれない。しかしその既得権益としての農業の補助金だけはたくさんあるから、誰も耕作する人がいないのに、農地の農業構造改善事業で農地だけは作っちゃったとかですね、バカみたいな空き地になってるとかね、バカみたいなことがたくさんあったわけですよ。で、今度だからなくなるのは、その金の部分ですよね。その行政から金が来るから何かこの仕事があるっていう部分が、ここでもうそろそろここで終わりじゃないかと思うんですよ。と、あとは全部自力になりますよね。だから、ここが一つですね、また新たな古いと申しますか、自力がどこまでついてるかということがですね、この街づくりの非常に重要な、これから境目になっていくんじゃないかと思うんですよね。もちろんその街づくりが成功してですね、今どんどん人がいるところは、実はこれは、国からの金はなかなか難しくても、地域からの金っていうのは出てくると思うんですよ。当然自分たちで稼いでですね、自分たちで使うっていう部分が地域の財政を通じてもありますからね。しかしそうではなくて、なんか黙って座ってたら天から降ってくるように金が来るって話あるじゃないですか。農業でも観光でもですね、街づくりでも。あれはもうないんじゃないかと思うんですよね。そうなってくると、金があるからどんな仕事をしようかっていう発想でやってるところは、全部これアウトになっちゃいますね。予算消化のための仕事ではダメで、全部やっぱり自力でその仕事をやると。で、それがうまくいけば、スポンサーが、行政を含めてスポンサーがつくかもしれないと。それぐらいの構えでいかないとダメでありまして、ですからもう観光立国もどうでしょう、10年ぐらいはやってんじゃないかと思うんですが、この観光立国の中でですね、そういう自力を整えたところはですね、ますます、その自力が生かされていくと思いますし、そうでないところは、なんか予算が止まっちゃったんで仕事が止まっちゃいましたよと、今年何にもありませんよということにこれはなりかねないと思いますね。ですからそこは十分に危機感を持っていただいて、行政の金がなくても、行政の金がないからこそですね、本格的な街づくりをみんなでやるんだというその実力をとにかく整えるということが何よりも大事だと思うんですよね。やっぱり街づくりも基本はですね、普通のビジネスと変わらなくて、お客さんのためにどうするかというところだと思うんですね。お客さんといった場合に、街は必ずしもその住民だけのお客さんじゃないんですね。潜在的にそこに関わりのある人みんながお客さんでありまして、ですから隣の町から働きに来てればその隣の町の人も入りますし、観光で誰か呼ぼうっつんなら観光客として来そうな人がみんなお客さんに入ってきますし、 そこで作ったものが世界中に売られていくんだな、その世界の人たちがお客さんなんですよね。だからそのお客さんといった時にそれはものすごく広い範囲になります。その町と縁のある人全部ということになると思いますから。でそうなるとそのお客さん満足度が高いということは、各分野においてその町と関わり持った人たちにその町と関わりを持ってよかったなと具体的に思ってもらえる何かがないといけないということですね。例えばこの機械もですね、その町のその何とかという会社が作った機械だからありがたいと、よかったと思ってもらえるとか、同じ観光地でもここに来たからよかったと思ってもらえるとか、そういう意識をですね、町全体でですね、考えて共有していくっていうことが、町おこしの中のものすごく重要な部分ですね。もうその町おこしぐらいになりますと、ピープルという言葉の意味ってすごく実感できると思うんですよ。まあ、町おこしに積極的に参加する人、町のこと、未来のことを考えて積極的に動く人とそうでない人ってはっきり分かれていくわけでしょ。だからもう、ね、排除の論理ではなくて、動く人をよく集めてきて、渦を作るようにみんなでこの仕事をやっていくというところが最大のポイントなんですよね。で、やっぱこの、ある日突然なんかみんなが元気になるってことはなかなかないんで、まず小さく始めてって、小さな取り組みをだんだん大きくしていく中で何か生まれてくるっていうのがポイントですね。それからもう一つやっぱり、溜まり場が一番大事なんですよね。昔から私申し上げますけども、特に予算を使わないで何か仕事しようと思うとですね、みんなの思いとか考え方とかいうことをいつもいつもすり合わせしていないと、なかなかそれはできないんですよ。予算を消化するための町おこしっていうのはですね、そういう溜まり場なんかよりも、まあなんかいかに手際よく効率よく金を分配するかと、上手に金引っ張ってくるかというその企画調整能力の方が大事かもしれませんが、予算ありきの仕事でない場合には、そのみんなでこの仕事をやろうという意欲を高めるための場作りにほとんどの時間が費やされるんですよ。お金というのはある種のエネルギーですから、予算消化のためということになると、もうそのエネルギーいらないんですね。金自身がそのエネルギーを持ってますから、金にみんな人が集まってきちゃうんで、ですからそのエネルギーいらないんですが、最初に金がない場合には自力でやるわけですから、その最初のエネルギー作りが大事なんですよ。だからなんかですね、町おこしの種がなかなか見つからないなとかですね、なんかどうしていいかわからないな、なんていう時はですね、まず溜まり場を持つことなんですよ。で、溜まり場の鉄則というのは、用がなくても集まるっていうことね。会議をするっていうわけでもなく集まるっていうこと。会議をするんだから集まるっていうのはね、溜まり場にならないですね。溜まってないんです。用があるから来るだけな話で、それはダメなんですよ。ですから、これから予算消化ではない本物の街づくりをやろうと思ったら、やはり普段からそういう人たちが接することができる場所がないとダメですね。まあ、お茶一杯、コーヒー一杯、夜ならお酒も一杯でも飲めるようなところでやると、それはこの便利かもしれませんね。なんかそういう場所があってですね、みんなでその盛り上がる、そういうものがあるところでないと、多分成功しないと思うんですよ。だからそのエネルギーの作り方というのは、別にそれ都市部でも中山間地でもあまり関係ないことですから、まず、一人でもいいから誰かその、溜まり場の主みたいな人がそこにいてね、で、そこで情報発信しながら、何かその来る人たちがみんなでそこで集っていくという、そういう場所を作ることが一番まず早めに重要だと思いますね。で、その戦略なんですけども、これがまた本当に実際にやってみると分かりますけども、縁としか言いようがないんですよね。例えばこの地域にはこの産業が合うとか、こういうものが売れるはずだとかいうような話があっても、実際にやってみてね、例えば行政にお産つけてやってみたって必ずしも成功するってわけでもないんですよね、あれ。やっぱ何かが不足していて、マーケティングが足りないから売れなかったとかですね。あるいは品質管理に問題があったとか、あるいは量が作れなかったからとか、いろんな問題があるんですね。逆にこの売れるものというのは、なんか不思議なようにこう売れちゃうんですよね。で、なぜ売れるのかよくわかんないんだけども、不思議にこう売れちゃうっていうものはやっぱり売れるんですよ。で、それっていうのはやっぱなんて言うんでしょうかね。縁としか言いようがないんで、ですから、この、何でもちょっとやってみないとですね、 わからないんですよ。一つずつこう潰していくっていうのかな。なんか一つずつ可能性があったらそれやってみてね。やってみる中いろんな縁が生まれるじゃないですか。その縁を大事にしながら、まあ次の展開を考えるっていうのが一番現実的なんですね。だからむしろお金の使い方というのは、あんまり最初からですね、予算を明確化しないでね、まあ臨機応変に、このあるところまでお金を使っていくというぐらいの構えでいくのが一番成功するんじゃないんでしょうかね。なかなかその、予算をもらうためにですね、こうなんか企画書を作ってうまくいったっていうのはですね、それ、企画書の段階ですから何とでも書けるわけですよね。後の報告書だってそれ見て書けばいいわけですから。だからそういう話はなんか綺麗な話としてこうよく紹介もされるんですが、本当にどうなのって話になるとだいぶ違うこと多いんですね。で、本当にどうなのっていうのはやっぱり縁でしかないんで、やっぱりこれは溜まり場って言いますか、やりながら、走りながら生まれてくる縁をどう活用するかでしょうね。特産物だとか、あるいはなんかある時新しい会社が創業したとかいう話もですね、まあいろんなケースありますけども、なんかふとしたきっかけで始めたっていうのも結構あるんですよね。満を持してこれを始めてうまくいったっていうのばかりじゃなくてね、なんかいろいろやっててたまたまこれがうまくいったから伸びましたっていうのも結構あるわけですよ。なんか過去のほんの些細な経緯でですね、なんか作られ始めていて、それが今や大きな地場産業になったっていうのも珍しくないですよね。で、後々考えてみたら、それがその土地の風土にもぴったり合ってたから、やっぱりうまくいったんだなと、後から納得したと。まあ最初からそう思ってるわけでもないっていうこともよくあるじゃないですか。だからそこのところはですね、まあ本当なんか一つチームを作って、こう時間を決めてみんなでそこで、いつもああでもないこうでもないと、やってることが一番大事ですね。みんなでこの一つのチームを作るためのエネルギーを集める場所を作るっていうことが、何よりも大事じゃないでしょうかね。それからその世界との付き合い方ですけども、やはりその言葉はですね、いろんな言葉使えた方が便利だと思いますよね。まあこれは全部そうなんですけども、日本語ももちろん大事ですけども、まあ英語ぐらいはですね、こうできるとだいぶそれは幅が広がるんじゃないんでしょうか。言葉の壁があるから、来たくても来れないという外国人って日本に結構いるんですよね。あ、外国に結構いるんですよ。で、日本でもそういう外国は、なかなか難しいんで、なかなか来れないという外国人、その地域、結構あるんですよね。だから、まあ、言葉の壁はなるべく突破した方が、それは面白いし、だからそれ誰かね、言葉上手な人がいたら、そういう人にですね、手伝ってもらって、まあガイドでもしてもらえばね、まあある程度やっぱり外国の人は満足してくれると思うんですよ。外国から来る人もいろんな人いますからね、結構お金持ってる人もいるし、まあガイド料みたいなもの払う人だって結構いますから、で、やっぱりその外国人に話ができる場所って限られてるんですよね。それ以外のところっていうのはなかなかその言葉の壁があって、文化歴史の理解までいかないところが多くて、だからそこを外国語を入れていくとですね、だいぶ変わるんじゃないんでしょうかね。まあ心の交流っていうのは別に外国人も何も観光の場合であればあまり関係ありませんし、で観光で縁が広がるとそこからなんか新しい仕事の縁っても広がる可能性が非常に大きくありますから、まあとにかく最初の交流はね、都会ならお買い物かもしれませんけど、地方はやっぱり観光、こういうところでやっていくとだいぶなんか、こう見えるものが変わっていくんじゃないでしょうかね。で、まあいろんな国の人いるわけですから、まあいろんな国の人と付き合っていくと、だいぶそれでも地方も新しい時代が来たなと感じることは私は多いと思いますね。だから外国語についても、やっぱそれは真剣に勉強すると、勉強した人を連れてくるといいんじゃないかと思うんですよ。で、あとはやっぱり、まあネットの力はもうね、言うまでもないことですから、まあそれはいろいろあるとして、あとやっぱり継続することですよね。まあ、とにかく何事でもですね、お金が切れたら全部終わりというのが、補助金方式一番の問題点で、まあ、自力でやる場合はですね、お休みっていうことはあるけど、なんか終わりってはなかなかないんで、やっぱりこの自力でやってって、細くとも長く続けるということをやっていかないと、なかなかブレイクするっていうところまではいかないと思うんですよね。 で、最初の段階であんまりこの考えすぎちゃうとですね、なかなかその、まあ、続かないところがあって、面白いからとりあえずこの辺でやってみようのぐらいなところから行くとですね、まあ最終的に理念との整合性なんかもやってるうちにまた見えてくるっていう部分がありますから、まあ最初に理念は作るにせよですね、具体的な行動の部分は、まあとりあえずできるとこからやっていこうぐらいのところでも私は全然その問題ないんじゃないかと思うんですね。できるところからやってって、そして全体を見直しながら軌道修正して全体の方向に合わせていくと。だから入り口の部分っていうのは柔軟に考えてもいいんじゃないかと思うんですよね。で、これからのですから地域のリーダーの最大のポイントというのは、もうお金をまくということではないとしたら、やはりその横型リーダーシップをしっかり取るということですよね。いろんな人を呼んできて、そこでこのみんながですね、和気あいあいと話をして、で、何事かその決めればその通り、まあ、できるように上手にアレンジをすると。アレンジャーであり、なんつうのかな、チアリーダーであり、それからやっぱ方向感を持ってる人、未来に対する方向感を持ってる。まあ、これがその町おこしのリーダーの一番の基本なんでしょうね。自分で全部することはできませんから、やはりいろんな人の力を借りなければいけないんで、みんなが集えるような場を作るというのが、これからのリーダーの一番重要な仕事だと思うんですね。今はまだどうしても、まあ、古い体制のもとにありますから、権限を行使すること、予算を使うことがですね、地域のリーダーの仕事だと思っている人たちもすごく多い。でもこれでですね、予算がいよいよ負けなくなる。ということは権限も意味なくなるということですから、金と権限がですね、いよいよ使えなくなったら、今言った本物のやる気を持ったリーダーでなければ、リーダーとして出てくる人もいないっていう感じになってくると思うんですね。ですから、やはりこれ人が全部入れ替わってしまうはずで、もう今の段階でですね、まあ、ねえ、この人なら今いるですよ、リーダーで。今のね、首長とか県知事で、あ、この人はもうこれで終わりだなとかね、予算が止まればもう仕事ない人だなとか、いや、予算が止まったところからなんかできそうな人だなとか、だいたい見極めがつくと思うんですよね。やっぱそういうのよく見といていただく必要がありますし、そしてやはりその町おこしっていうのは選挙のね、4年ぐらいの任期よりもはるかに長い期間でやっていくわけですから、政治家に頼むっていう話にならないわけですよね。本当政治とか役所なんていうのは任期短いでしょ？政治家は4年で、役所はだいたい2年で入れ替わっちゃうわけですから、そんなので右往左往してたら何にもできないわけで、基本的にはその政治家や役所でないところがね、主導権持っていかないとですね、それは全然その、まあ長く続いていかないんですね。そこをいうことを考えると、やはりそのやる気のある人、だから実力のある人ってすごく大事だってことわかりますよね。その政治や行政の短いスパンを超えてですね、時代をつなげていく人がそこにピープルの中、民主の中から出てこないとダメだっていうことがよくわかると思うんです。で、やっぱりその出てくるためにはどうしても溜まり場が必要なんじゃないんでしょうかね。そしてやはりそのまあそうやってしばらくもがく期間があると思うんですよ。なんかその日がなかなか差さない中でですね、ああでもないこうでもないってもがく期間っていうのは結構あってね。で、そのもがいてる間に縁も広がって、それがやがてこう一気に花が咲くという感じになっていきますから、まあ少なくとも2年ぐらいはですね、まあちょっと苦労してでもですね、まあその一番難しい部分、エネルギーを集めて形にする部分の最初のところをやらないといけないと思うんですよね。まあ何でもこの早々期っていうのは、まあ非常に大変ですけども、面白い時期でもあって、やはりだから最初に勢いがないとなかなかできないでしょうね。だから言われていやいや始めてもなかなか大変かもしれませんが、やっぱ最初に勢いを持ってですね、その最初の部分突破するっていうことが大事じゃないでしょうかね。で、やはりとにかく着実に行動していくことですね。たまり場でこういろいろ話をして、話盛り上がってって、しかしどうしようかってなった時に、もうなんかやってみようって話に大体なんですよね。もうこの際だからなんかやってみようと。そのこの際だからなんかやってみようっていうところが大体重要なんですよ。これなんかやるとね、次が見えてくるんですね。まあそういうやり方がですね、これからの物事の進め方だと思いますよ。だから予算を権限によって使うっていう仕事のやり方とね、根本的に違うんだと思うんですね。ですからやはりその新しいやり方、本来の の産商家ではない町おこしのやり方というものを多くの人たちが理解して行動できるようになっていた地域から、私はもう一回盛り上がり始めるんだと思うんですよね。まあそこのところが本当に時代の転換期ですから、自分でよく自分のやってる仕事の中身をですね、考えていただいて、新しい時代に合うようにですね、そこは自分なりに創意工夫して新しい仲間を得ていただくことが大事かなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、これからの街づくりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。